主は皆さんと共に。
私さえと共に。
ルカによる福音。
主に栄光。
その時イエスは弟子たちに言われた。聖書には次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまりなさい、とどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。キリストに賛美、
キリストに賛美。
昇天というのは、昇天祭というのはどんな意味が、
あ、これじゃ、これ消さない、あったっけ。
昇天祭というのは、これね、イエス様はもう いないという印ですよ、ね、天に昇られて復活のイエスは、ね、もう見える姿ではいらっしゃらなくなったということです。はい、で、みんなね、少しカトリック教会に長くいたら、イエス様復活してそれから天に昇られたっていう、それくらいはまあ分かるんですよね。そして、イエス様の運命は私たちの運命だと。だから私たちも死んだだけじゃなくて復活もあると。それから、天に昇るとイエス様と同じようにね、天に上げられるという、それはみんな持ってるかもしれません、そういうことね。だけど生き生きとした信仰を持つということが大切じゃないかなと思うんですよね。ちょっとレオ一世教皇、大レオとも言いますよね。大阪の大司教様、池永純大司教様の例名はレオ、聖レオですね。この教皇様のです。で、聖レオという、聖レオ一世は、もう大教皇でしたね。だからもう、なんていうのか、もう3つも4つも国を一つにした国王みたいなね、そんな働きもされたんですよね。で、400年頃、こんな偉い方でも何年に生まれたかはっきりしないみたい。そして亡くなったのは461年ですね。そして在位は、教皇様の在位は440年から461年ということです。で、教会博士の33人かな、教会博士は世界で、その中の一人にもなっていますよね。その中でも大事な教皇だと思いますね。で、主の御昇天のですね、に関係する聖オリオ一世のね、お説教をね、読みました、最近ね。そしたらこんな説教ちょっと読みますよ。聖人の説教、大教皇の説教。復活の祭日では、主の復活が私たちの喜びのもとであったのと同じように、今日の喜び、昇天の喜びはのもとは主の昇天ですと。今日私たちの卑しい人間性が天の全軍の上に、天使たちの全位階、天使にはいろんなこう段階があると言われてますよね。その全位階の上に、またあらゆる崇高な天使を超えて、父である神のそばの座につくように、キリストにおいて高められたあの日を思い起こして、私たちはふさわしく祝っていますということですね。で、イエス様はこのようにしてね、すべての天使を超えて天の御父の身元にね、使徒信条では右の座、全能の父の右の座にお付きになったんですよね。それは私たち分かるんですね。 で、イエス様は天使たちからも礼拝されるべき存在なんですね。それはわかるんですけども、じゃあ私たちは天使から大事に、どの程度天使から大事にされるのかなと。天使の方が上ではないかなと、ちょっと思うんですよね。で、まあ、もしかすると、カトリック教会の教理士ですよね。あるいは、ドグマを集めた教理集なんか見たら、そういうことは書いてないかもしれない。私たちは天使の上に行くというようなことは書いてないかもしれないけれども、このレオ一世教皇はね、キリストにおいて高められたあの日を思い起こし、私たちはちょっと待ってください、父である神のそばにつくように、私たちの卑しい人間性が天の全軍の上に、天使たちの全異界の上に、またあらゆる崇高な天使を超えて天で父である神のそばの座につくように、キリストにおいて高められたあの日のことですよ。だからキリスト様だけじゃなくて、キリストにおいて私たちもそこまで行くんだということなんですよ。ですからね、人間というものの運命はすごいんですよ。だから私たちはね、もう動物といかに似てるかというようなことも何ぼ言うてもいいし、ますます悟る方がいいかもしれないけど、でも動物と全然違うところあるんですよ。まあ、新しい世界でなんか犬がどんな働きするか私分からんけどね、天の父の近くに犬が行くなんてことはないと思いますよ。それは、はい、人間だけですよ。だから僕たちの運命っていうのはすごいんだよ。でね、それをね、支えてるのは信仰ですわ。ものすごい信仰で、その信仰を確かなものにするのは聖霊ですわ。だから本当は心から聖天祭が祝うためにもね、実は聖霊の助けが必要なんです、ね、だから今日も大きなお祝いだけど、来週の聖霊降臨のもっと大きなお祝いだと言ってもいいかもしれない。クリスマスでしょ、イエス様の誕生、それから、ご公言、そして何ですかね、枝の手術、蘇鉄もらいますよね。それとか復活祭、昇天、みんな大事です。みんなそれぞれ大事だけどね、聖霊降臨はもう一番大事と言ってもいいかもしれないですね。このね、レオ教皇のね、説教を聞いてね、読んでね、前も読んでたんですけどね、あんまり前感じなかったけども、80近くなって初めてね、ああ、やっぱりさすが教皇レオ、いいこと言うてはるなと私も思いましたよ、ね、で私たちもね、父の近くに行くんです、ね、それでね、もう一つ読ませてもらいますわね。今日はいいとこあったんですよ。ちょっともう忘れたら困りますから。第一の朗読は使徒言行録の始めでしたね。これは誰が書いたかというと、ルカが書いたんですよね。そしてテオフィロ様っていう宛名が書いてあるんです。でテオフィロ様って一体誰やろうかということになりますわね。それからルカ福音書って、教官福音書の3番目、マテオ・マルコ・ルカですよね。その初めをテオフィロ様って書いてあるんですね。なんかいろんな説もあるんですね、専門家の中でね。一番最近のこと知りません。今そんな専門家じゃないから一番新しい研究は知らないけどね。テオスは神様なんですよね。フィロスっていうのはあれでしょ、変なこと言ってごめんなさい、モッツァルト・アマデウスというでしょ、正式の言い方ね。神様から愛されてるっていう意味ですよ、ラテン語のね、はい。で、テオフィロスもそうみたいです。だから神様から愛されてる、とても綺麗な名前を持っている高貴なね、実在の人物だったのか、なんていうかな、キリスト信者を、一人のキリスト信者を想定して、勝手に想像して言ってるのか、愛する神様と言って神様に向かってるのかという説もあるみたいでしょ、中には。だけどまあ、私がほとんど確かなようにして今いつも聞いてきたのは、ある高貴な新しい信者さん、その方に向かって書いたと。そしていずれにしてもね、ちょっとあんまり大事じゃない話かもしれないけど、まあ、私のこんな解釈なあんまり意味ないけどね、ルカは書くときに一定の人にこう、なんていうかな、目標を置いて書いてるんですよね。もういろんな人を相手というよりも、一定のこういうレベルの人に、こういうことをどうしても学んでほしい人にっていう そういう目線で書いてることは間違いない。それはね、はい、で非常によく書けてるわな。これ私も感心しますよ。感心するだけでは説明にならんけどね。それからあのヘブライ人への手紙第二の朗読も、これもまたいいとこですね。であの誰が書いた かよくわかんないんですけど、アポロが書いたっていうのが一番有力です、ね、非常に旧約の知識のあった人。そしてキリスト教になったらほとんど知識なかったけれど、あのキリスト教を受け入れたんですよね。しかしその時はもう大先生いますもん。ジュニストが生きてるし、パウロが生きてるし、パウロとあの一緒にあの旅行したこともあるでしょ、アポロはね、確か。ですからな、聞いてますよね。だからすごいレベルのものなんですよね。この他のとは全然違いますよ、この文体なんかね。でまあ、その今日はね、あのそういうことはちょっと説明しないで、まあ、割と短い話で終わると思うんですけどね、終わらせたいと思います。あのイエス様の最後のさよならのお説教の中で16章だけちょっと今日あの、まあ、今日いっぱい読んだのにすいません、そこもいっぺんちょっと違うところを読ませていただきますけど、イエス様はお別れの時にこうおっしゃってます。実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなたのところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。その方が来ればもう何でも証明するというようなことをイエス様おっしゃってるんですよね。まあ、そのことが一つと、もう一つはね、6章なんですけども、16章なんですけど、同じ章なんですけどね、あなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びに満たされると。ちょっと 今よう見つけませんけど、この近くにね、あのイエス様の言葉として、私が皆さんのために祈ってあげるとは言わない。御父はあなた方を愛しているからね、御父に頼みなさい、御父は聞いてくださると、そういう言葉もおっしゃっているんですよね。それからあの私が去っていくのはあの弁護者が来るからいいんだけど、父のところへね、イエス様が帰っていくということをね、あの弟子たちは喜ぶはずだとあの言っていらっしゃるんですよね。ですからあのイエス様はね、あの御父をすごく慕っておられたでしょ。で私たちにどんなしてお祈りしたらよろしいかって言われた時に、あの天に増します私たちのお父ちゃんと言いなさいと、イエス様は神様のことをアッパと言ってたことは分かりますから、 2,3 回あの福音書に出てきますよね。イエス様がこれはマルコだけですけど、あの、ゲセマネでとても苦しんだ時に神様に言う時にアッパお父ちゃんと言われたと書いてありますよね。だからやっぱりこの手に増します我らの父をもアッバという言葉使われたんじゃないですかね。あのでも日本語で出すと手におられる私のお父ちゃん言うたらね、そんなお父ちゃんなんていうのおかしいっていう人おるだろうし、また国によあの 地区によってね、あんまお父ちゃんって言わんお父さん言うとこもあるだろうし、ちょっと言ってしませんよね、うん、であのでもね、その気持ちはね、手に増します我らの父をと言っててもお父さんなんだというね、親しみを僕たち感じないといけないと思うんですよね。あの、まあ、批判するのは楽です。であの批判から入っていったら話はしやすいだけどね、あのまた間違ってたら許してくださいね。あのマリア様にめちゃくちゃお祈りするのもいいです。それはね、イエス様のこといつも考えてることもいいですよ。だけどね、もしかしたらバランスの取れたキリスト教ということはやっぱり天の御父を一番慕うということじゃないかな。イエス様がお祈りを教えてくださったのは天におられる私たちのお父さんでしょ。だから私たちの毎日の生活の中で神様をお父さんと言ってるかどうか、しょっちゅう呼んでるかどうかで、しょっちゅう呼ぶということはやっぱり望ましいわな。それはあのマリア様にお祈りする、マリア様という言葉を心の中で言うのと、天の父よという言葉を心の中で言うのとどっちが多いかとか、そんなあんまり問題にしなくていいと思うんですけどね。でも御父にお祈りする機会を私たちはうんと増やすこと、しかも非常に信頼して 親しい人として、神様は分からんとこ、徹底的に分からんよ。もうトーマス・アクイナスでも分からんのね。もうある時から書くの全くやめたっていう時もある。トーマスなんかもうあんまり書けないから、うん、どんな哲学者でも書けないよ神様のこと。だけど反面ね、お父さんって慕っていいと、慕いなさいとイエス様おっしゃってる。人間としてのイエスも神、天皇父をすごく慕われた人間としてもね。だから私たちそれをやっぱ目指そうじゃないですか。イエス様はその御父のとこ行かれて、人間としてのイエスは御父と語り合ってるんだし、私たちの将来はそこにあるんですよ。あのね、もう一つちょっとここで、またちょっとぐらい長くなるけどね、もう一つのことをここでちょっと皆さんと確認したいというような感じがするんですよね。僕らは神様本当に憧れてますか？本当に憧れてる？神様に会いたいとか思う？思うはずなんですよね。だけどね、これも不思議なことなんです。神様はね、徹底的に優れた方だからね、私たちも神様のレベルにまで引き上げてもらわないとね、神様をお慕いするとかね、懐かしいとかいうことも起こらんはずなんですよね。もう一番いいものの極限にあるものとしての神様ならいいかもしれないよ。その全ての美しさよりもっと上のものとかね、全ての科学よりももっと究極のものとか言ったら誰だって憧れるよね。それだけで、そうじゃなくてね、その神様、三位一体の神、その神がなんか懐かしいという気持ちね、未信者にもあるかもしれない。それはね、それを僕ら大事にしていかないかんと思うんですよ。神様はね、私たちを高めてくださっているんです。大罪を犯したらだいぶそこから遠ざかるんだけどね、決定的に離別してないかもしれない。大罪を犯してもね、本性は残っているんじゃないかな。神様は私たちを高めてくださったんです。スコラ哲学で言うことなんだけどね、もし犬がね、パズルが大好きやじゃない犬が出てきたらね、映画を見て涙流すっていうのは犬が出てきたら、もう犬じゃないねん。それは四つ足で歩いてるけどね、もう人間なんですよ。理性的動物やから。で、私たちはね、神様をね本当に愛したらね、人間をやめなくてもいいんですわ。やめなくてもいいけど、もうただの人間じゃないのよ。だから僕ら一方にそういう世界に召されてんね、今から。だからちょっと普通と違うんですよ。それをね、大事にしていかないかんのじゃないかなという気がします。そして次の日曜日は復活ですからね、いや聖霊降臨ですから、もう今から聖霊にいつもお祈りしてね、私の心を高めてください、天におられるイエス様にいつも心を向けさせてくださいっていうふうにね、お祈りしようと思いますよ。まあこれは私しょっちゅう言ってることだけどね、私が神父になった頃は日曜日はもう国会聞くの忙しかった。で、国会聞くためにミサがちょっと遅れるのは普通やったですね。だけど今誰も今日僕に国会頼んだしいない。で、多分明日もないんじゃないか。で、聖霊降臨なんて本当に国会にふさわしい時なのよ。で、まあこの教会は1年間に3回ね、国会するチャンスを提供して、かなりの方がその時にしてくださるのは本当にいいけどね、素晴らしいけど、でも自分から進んでね、私にしたくなかったら、まあ宿場の教会行くとかね、これはどこ行ったっていいんですからね。確かあれよ、修道、僕は進学で昔習った時にシスターが遠いとこ行きたい言うたら行かさなあかん、東京の国会に行きたい言うたらちょっと行ってください、ね、ニューナチ教会に立派な神さん、私のよう分かってくれる神さんおるから行かせてください言うたら、ちょっとニューヨークまで行くってちょっと大変やけどね、東京ぐらいまでだったら行かさないか、うん、ね、ですからね、どうぞもし皆さんがね、自分からね、そう与えられたチャンス以外にどこの教会でも私にでも国会頼んだら素晴らしいよ、それは。だからそういうことが盛んな時代をね、またいつか復活したいというか、そういう時代が来たらいいなと私は思っています、ね、どうぞね、今日のご昇天のことを十分に味わって一週間ね過ごしましょう。ちょっと私の予定より5分ぐらい長くなってますけど、ありますね。じゃあ信仰宣言に移りましょう。